この、はい。まあ、ちょっとすいません。次に、じゃあ、トークテーマの方に、ぜひ、今回一応、その、ボーヴォワールと実存主義かな？フェミニズムと実存主義なのかな？
まあ、そうですね。ボーヴォワールのお話をしようかな、と、したいなって思ってたんですけど。うん、
はい。お願いします。
すごい時間になってますね。はい。どうしたらいいんですかね。やっぱフェミニズムとはなんだっていう話を最初にした方がわかりやすいですかね。
そうですね。フェミニズムとはこういうものですっていうのでやってた方が多分知らない人も
聞きや
すい。
多分どういう気持ちで聞けばいいかっていうか、自分向けじゃないなみたいになるか、ならないか。
ここを議論するともうおしまいになっちゃうので。フェミニズムはそうですね。主に女性の解放運動とか女性の権利を獲得しましょうっていう運動のことっていうふうに今回は考えてお話しできればなと思います。で、なんか第1波、第2波、第3波ってあって、第4波もあるのかな？そこちょっと私わかんなかったんですが、歴史を追って説明すると、第1波が18世紀の後半から19世紀半ばぐらいに始まったやつで、きっかけはフランスの人権宣言なんですね。で、フランスの人権宣言で、なんだ、人か。その人権って言った時のフランス語、さっきピジェさんがフランス語の話されてたんですけど、これまさにその案件で、人って言った時の単語、オームっていうのがあるんですが、そのオームは男性の意味だったんですね。
お
ー。はい。で、男性はっていう主語で人権宣言が始まってしまったんですよ。
やべえ
なんか人権宣言って人権獲得したいいもんだってイメージあったと思うんですけど、そこ、のもう定義上男性だけの話だったんです。いやいやいやって、あって、いや女性にも人権くれよっていうことになりますよね、当然。それで、その人権宣言の内容を女性にも認めてくれっていうふうに始まったのが第一波のフェミニズムと言われてるとこですね。なんか、参政権の獲得を目指したりとか、あと労働権、こう、教育権とか。
うん、
そういう基本的な人権を獲得したいっていう運動でした。
はい。
それで、第2波フェミニズムは、今回私が話したかったボーヴォワールっていう哲学者、フェミニスト。
20世紀です。
はい、そうですね。20世紀ぐらいにいて、女性解放運動ですね。が、そう、だいたいその頃ってまだその女性が政治に参加できたり、参政権は付与され、たりされてなかったりの狭間ぐらいで、
うんうん、
で、あとは、仕事をする女性っていうのはまだほとんどいないレアな存在で、結婚して家庭に収まって家事と育児、子供を育ててっていうことをやるっていうことが女性としての生きる意味だよねっていう価値観があった中で、
うん、
そこから解放されたい、私たちも社会に出るぞっていうのが第2波フェミニズムですと。
うんうん、
だから、はい、日本で言うと戦国なんです。まあでも、あれか。
あ、戦時中ですね。
アメリカでも戦時中か。
ボーヴォワールは第一次大戦から第二次大戦ぐらいのちょうどその戦時中の人なんですね。で、第3波がなんかポストフェミニズムって言われてるらしいんですが、1980年とか90年以降、
うんうん、
今も続いてっていうところで、性別、なんか、一旦その第1波、第2波で、起こったフェミニズムの運動の中では権利獲得されたよねって一旦そうしとこうっていう感じの前提で、じゃあ性別だけじゃなくて人種とか宗教とかそういうところの差異に関係なくみんなの権利を拡大してこうってそういうとこ目向けてなかったよね今までっていうところで、あれですよね、バトラーのジェンダートラブルとかが出てきた。
バトラーさんこの時代なんだ。
はい。みたいですね。
あ、だから、その、なんて言うんだ？第一波、第二波あたりでは、例えばそのレズビアンの人とかっていうのも、その女性の中には入ってはいたんだけど、基本的にはその、なんか入ってたっていうか入ってないかったっていうか見られてなかった。だから、 女の人って言った時に、その人は大体その男の人と結婚して家庭に入るみたいな人たちが、まあ、を解放するぞっていう話だから、その中にはレズビアンの人とかって含まれてなくて、みたいなのを、その、なんていうの、だけど、その女性の中には、なんかその男と結婚しない人もいるよね、みたいなことを、に注目し始めたのが、その第3波だっていうことになるんですかね。
うんうんうん、そうですね。そういうのとか、あるいはその第2波までのフェミニズムとか、あるいは歴史とかで見られていたのって、西洋白人女性、異性愛主義の白人女性だけのことしか考えてなかったよねって、
うんうん。
で、じゃあ黒人の女性っていうのはそこから省かれてたし、その同性愛の女性とかも省かれてたよね。そういう人たちにも焦点当てて考えていかないといけないよねっていうのが第3波の流れかなと思います。
うん
ですね。
はい。はい。一応じゃあ、フェミニズムの、まあ、歴史というか、そういう第3波までありましたよ、
はい。はい。
で、ボーヴォワールの話をやっとしますね。
はい。
ボーヴォワールのその第二の性っていうのを私、哲学科の卒論でやったんですよ。で、それが結構面白くて、この視点を持ってると、なんか今回のお話しする内容とかも、なんか新しい目線で見られるかなと思って取り上げてきました。
うん。
どうしようかな、時間的に。でもちょっと、ボーヴォワール語るのにサルトルが外せないので、
うん、
サルトルの、はい、話からしようかなと思うんですが、サルトルは名前ぐらいは聞いたことありますか？
ノーベル文学賞とかも取ってますよね、サルトルさん。
あ、そうですね。取ってるっていうか、辞退した
んですが。あ、そう、辞退したんだ。そうそう、はい、有名な話ですね。
そうなんですよ。で、サルトルは、まあ、実存主義って言われるような哲学者なんですけど、サルトルとボーヴォワール、サルトルが男性で、ボーヴォワールが女性なんですね。で、彼らは、なんて言ったらいいのかな。まあ、パートナーだったんです、生涯の。なんですけど、結婚をしていなくて、で、かつ、自由恋愛をしていたんですよ。
へぇ
サルトルは、ボーヴォワールと出会って、まあ、一目惚れして、もうそこで愛が芽生えるんですけど、でも、私たちの間の愛は必然的なものだが、偶然の愛も知るべきだっていう言葉が残ってるんですけど、そういうふうにボーヴォワールに持ちかけて、まあ、要は、私、結婚もしないし、契約結婚みたいな形で契約するんだけど、お互いに恋愛を好きにしていい。それを包み隠さず話そうっていう、そういう関係で、
めっちゃ新しい。
そう
めっちゃ新しいっていうか、当時は全然
理解されない。理解されないと思いますね。サルトルが1905年生まれ、ボーヴォワールは1908年生まれなので、すごい新しいっていうか、おかしい人たちだったと思いますね、当時
は。うん。まあ、今でもおかしいって思う人いるかもしれないけど、うん、
全然います
よね、そういうの
ある
んですよ。
はい。
そういうのあるんですよ。
そうなんですよね。で、サルトルのその実存主義の考え方っていうのは、ボーヴォワールも一緒にその哲学活動を一緒にやっているので、かなり、なんだろうな、似たようなところがあるっていうか、そうですね。うん、実存は本質に先立つみたいなって聞いたことありますか？
わかんないですね。実存主義の話ですね。
そうですね。サルトルと言ったらそれみたいな感じなんですけど、はい。
どういう意味な
の？ですね。実存、と本質であって、実存の方が本質に先立つんで、実存は先にあるよっていう話なんです
が。でも待って、実存がわかんないし、本質もわかんない。
そうなんですよね。で、実存っていうのが、その、この世界に存在してるっていうのは、とりあえず実存。普通に存在でいいと思います、とりあえず。あるもの、そこら辺に存在してるねっていうものを実存としていきます。で、本質っていうのは、なんかそのものの性質、それがどんな素材なのかとか、何のために使われるのかとかいう話で、
うん、
でサルトルが例に挙げてるのがペーパーナイフなんですけれども、うん、ペーパーナイフを作ってくださいって職人さんにお願いしたときに、職人さんはペーパーナイフを作ることができますよね。
はい。
で、それってなんでかっていうと、ペーパーナイフの本質、それが何に使われるかとか、どういう素材でできてるかっていう本質を職人さんは知っていると。うん、だから作れるんですけど、うん、なんか例えば、ウェルを作ってくださいって職人さんにお願いしても作れないと思うんですよ。
うん、
それって、そのウェルっていうものの本質を知らないから、いや何それみたいになるってい
う、
うん。
で、このものの場合には逆で本質が実存に先立つっていうんですね。だから存在するためには本質がないといけない。
うん
うん、ああ、なんかに使うものだったりとか、
はい、
なんか効力の性質があるということ、材質とかを指定することによって、ものができる、ね、
はい。
っていうこと、
そうです、そうです。
ものがあるとすることができる。
うん。
うん。
まあなんかそういうふうに考えるんですけど、
うん、
で、人間を考えたときに、人間は逆で実存の方が先にあるんだよっていうのがサルトルの主張なんですよ。
うん。
で、これちょっと、神の話になるから難しいんですけど。
え、でもそれ人の話でも言えそうな気がする。
うんうんうん。どう思いますか？
え、だから、
はい。
え、なんかその、自分っていうものはこういう性質で作ってくださいねっていうことを指定して生まれたわけじゃなくて、自分があって、それに対してどんな性質かっていうのをなんか考えていかなきゃいけないよねみたいなのがある気がする。
はあ。それ実存が本質に先立ってませんか？
はーい。
それまでのその哲学というか西洋の世界観は神がいる存在していて、まあ、例えばその神様がモフフっていうものを作ったとしたら、モフフの性質を先に考えて、ポンとこのように生み出した。さっきのペーパーナイフと同じようにっていう風にできるんですけど、サルトルは神を否定しているので、そういう風に人間は生まれてきてないよっていうんです。で、実存の方が存在が先にあって、本質は自分の人生で作っていくんだよっていう。自分がどういう人間として生きていくかとか何を選択するかとかそういう本質の方は後から自分自身で作っていこうよってそういう考え方で、うん、まあ、神を否定したっていうふうにそういう意味で言われてるんですよ。
うん。
それがサルトルの実存主義の考え方なんですね。
え、アラビンさんついてきました？
どうだ。
え、だから神様がじゃあ異性愛者で男でなんかあんまりなんかやっていいけど高くなくてみたいなのをバーって指定して、アラビさんを作った。
そうそう。
っていうことに納得ができますかっていう感じなのかな。
それがそれまでの世界観だったんですけど、サルトルはそうじゃないよって言ってるんですね。神がアラビーさんをそういうふうに作ったんじゃなくて、アラビーさんっていう実存、存在が先にポンって生まれて、アラビーさんがそういうふうに生きてきた。生きているよねっていう意味です。
ニーチェとかが神が死んだっていうのと時代的には同じぐらいの話なんですかね。そういうの。実存とニーチェっての愛しそうとか。あ、そうか。
他のことが全然わからなくて。
確かに時代近かった気がします
。近かった気はしますけどね。多分ニーチェって言ってることは違う。なんかサルトルも。
多分同じ時代にそう、神様のそういう世界観というか、本質が先にあるよねっていうのが若干こう否定するという流れが出てたのかなと思
う。そうですね。でもなんかまあこの辺は今回したい話と直接関係があるわけじゃないので、うん、なんかそういう感じなんだなって思ってくれればいいんですけれども。
でもさ、なんかその本質が実存に先立つっていうのは人間にやって適応するっていうのは多分完全に棄却されたわけじゃなさそうな気がします。なんか、その、例えば脳みその構造がこれこれなので、この人はこういう人間になりました、みたいな風な説明っていうのは、結構ペーパーナイフの説明と似てます
よ。ああ、そうですね。
まあ、クローン技術とかめちゃめちゃ発達してきて、遺伝子がなんか解析されて、こういう人間を同じようなものを作りましょうみたいなことができるようになっちゃったら結構その。
ああ、それはなんか本質が先立ってそうですね。
うん、あ、でもそこまで、うん、そこまで言わなくてもなんかガチャみたいなのを引いて、で、なんかこう、人が作られると考えたら、その、性質がババババってなんか振られて、そういう人間がポンって生み出されるってことはあると思うんですよ。
うん、
だから、自分がなんか、その、サイコロ振ってバババババって組み合わされた遺伝子が、なんかうまく発現した結果として今の自分があるっていうふうに思うと、なんか、あんまりその、なんていうの、本質が先にあるような気がする。
まあまあ、
そういう見方もできる。
はい、できる。
そういう見方もできるかなって思うんで、はい、なんか完全にその、なんか古い話ってわけじゃん。なんか神を仮定しなくても本質が先にあるよっていうことは言えそうな気がするんで、ね、なんかそういうのもあるかなっていう気がしました。
そうですね。
はい。
すいません、腰折っ
ちゃう。実存主義の。
面白い話だと思います。でもなんかポイントってそこじゃないなって私は実は思っていて、その話をしたいのは、私たちがどういうふうに生きていくかっていうののヒントになるかなって思って持ってきた話なんですね。
はいはい。
で、もう一つちょっと言葉を言うんですが、うん、フランス語でプロジェって言って、日本語だと、投げるに企てるで投機って訳されてるんですが、
うんうん
う
ん、
そういう概念がありまして、で、この人間は実存者なので、 冬季プロジェしていくだよ、そういうふうに生きてこうねっていうことをサルトルはずっと言ってるんですね。で、うん、プロジェって何かっていうと、その自分を自らをこう未来に向かって常に投げ出し続けるとか、自分をそのプロジェって英語だとプロジェクトなんですが、プロジェクト計画とかいう意味がありますよね。
うん、
で計画ってその未来に向かってしかできないと思うんです。過去のことを計画しようって無理ですよね。
うん、
なのでそのプロジェクトっていう単語にはその未来に向かって、ベクトルがこうまず未来に向いてるっていう、そういうニュアンスなんですけど、だから常に自分をプロジェしていこうってサルトルは言ってて、未来、なんかそこの今ある状況に踏みとどまるとか、なんだろうな。そういうことをするんじゃなくて、常に未来に働きかける何かをしていきましょうって。そうやって生きていくことが人間大事だよっていうことを話してるんですよ。
なるほど。
なんかつまり、その、なんか場に流されてないで、うん、なんか自分でやっていきなさいみたいな感じ。
ああ、そうです、そうです。
うん、
確かに本質が先にあって神様に何かプログラムされたもので全部決まってるってするんだったらプロジェする必要ないですから。
そうそうそう、
勝手に流されていけばいいけど、でも実存が先だって言われればプロジェしないといけないなって気にはなるから。
そうそうそう、そういう感じですね。素晴らしい。で、そのプロジェっていうのが大事な、なんだろうな、ポイント、フェミニズムにも関わってくるところになるんですが、ボーヴォワールの話をしますね。
はい。はい。
はい。
で、そう、ボーヴォワールとサルトルはもうめちゃめちゃ仲良くて、でも自由恋愛していたんで、なんか、お互いになんか、すごい仲のいい恋人が、こう、片側にできたりして、そっちばっか会いに行ったりして、片方がすごい悲しむみたいな、そういうこともあったりしたらしいんですが。
波乱万丈ですね。
あとなんか、三角関係になったこともあったみたいです。一人の女性をめぐって。サルトルが好きになった女性をボーヴォワールも好きになって3人で一緒に過ごそうとしたけどうまくいかなかったとか、面白いですよね。その時代にそんなことしてるんだって。で、第二の性っていう本が何をしたかというと、女性をその解放しようっていう本なんですけど、かなりこれはスキャンダラスな本だったらしくて、そうですね、まず女性の置かれてる状況っていうのを、こう、ずらずらっといっぱい書くんですね。で、それ、ポイントなのは、結婚なんですけれども、女性が当時、その結婚っていうものを自分の意思でできなくて、相手方とか、あるいは自分の親が決めた相手と結婚させられて、家庭を持つこと。もういい歳、この、なんだろうな、いい歳になったから、あなたはここのお家に行きなさい、みたいな。
あ、
うん。
それで、子供を産んで育てるっていうことが女性の使命だった時代なんですが、
うん、
それをやめたいっていう話なんです。うん、で、
プロジェしなきゃ。
そうそう、プロジェしなきゃって話で、女性がその置かれてる状況、家庭に閉じ込められてる状況をボーヴォワールは内在、内にあるで内在っていうふうに表現をしてるんです。うん、で、あれはそのプロジェできない状態、なんだろうな。
してないんじゃなくてできない。
できないんですよね。家庭の中でやることって、毎日決まった時間に朝起きてご飯作って子供の面倒見て夫を送り出して家事してっていう繰り返しで、そこに自分で何か社会活動をしたいとかそういうことができなかったっていう。で、内在に閉じ込められているっていう表現をするんです。で、対して男性っていうのは、そのプロジェできる存在、社会、に出て自己実現とか仕事をすることで社会に貢献したりとか、そういったことができるよねって、うん、女性もそうなりたいんだよって、
うん、
実存者はその内在の反対を超越って言ってたんですけど、その超越することを断念できない、もうそういう存在だから、プロジェしたい存在だから内在に閉じ込められてることは我慢できませんよっていう問題提起をしたんです、うんうん
う
ん、そうなんですね。だからその超越と内在っていう概念は結構便利で、今さすがにその現代の日本とかだと、もう家庭に閉じ込められてっていう人が多数ではなくなってるとは思うんですね。
うん、
仕事をする人も増えてるし、
うん、
趣味とか、まあ、いろんなことを女性ができるようになってる。政治参加だってできるしっていう。
うん、
なんですけど、そうですね。私がその卒論で書いたのは、男性学、 の本を一つ紹介したんですけれども。
ああ、はい。田中さん、うん、
はい。田中先生の男性学の新展開だったかな。
はい。
なんかその中で男性の労働問題について挙げられてたと思うんですね。アビさんが最初におっしゃってたように。
過労死とか。
そうですね。
長時間労働とか過労死とか、そうそうそう、
うん
う
ん。
そういうことって男性に起こってる事実じゃないですか。
そうですね。
その時にその長時間労働をして、ましてその過労死とか自殺とかしてしまう人って、うん、私は内在者だと思うんですね。
あ、つまり、なんか馬車馬のように働かされていて、ね、その、仕事の中に閉じ込められてるんだっていう。
そうそうそう。
うんうん、
だって、陶器って、あ、プロジェってさっき未来に向かって自分を投げ出し続けてるって言ったと思うんですけど、死んじゃってたら全然未来に向かえてないじゃないですか。自分でそこを立っちゃったりしているって、うんうん。なので、そう、社会に出て働いているっていう状況は、ボーヴォワールの当時は超越者だったかもしれないけれども、今よく見たら、うん、そこを内在に閉じ込められてる人たちっていっぱいいるんじゃないっていう。
お
ー。うん。
で、それって、その、なんだろうな、ジェンダーマイノリティの人とかを見るときにも、この超越内在っていう観点を使ってみると面白いかなと思ってお話ししたっていう感じ。
うん。
なんか、あと、本の中で、女性、内在者である女性は、男性側を内在に引きずり込もうとしたりするっていう、ことも出てたんですね。超越者ムカつくから内在意志にしたろってこと、こういうのも男性のその、なんだろうな、社会進出、仕事をしてるとかいう権利を、要は、剥奪しようっていうことだと思うんですけど、
うん、
なんか、萌え狩りとかってもしかしてそうかなって思ったりとかしたんです。
ちょっと待って、女性が、
そうそう、内在に、内在側の人が超越者、うんの方を内在側にグググって引き寄せて、お前もここに閉じ込めてやるみたいなのって、すでに権利がある人たちの権利を奪おうとするっていう考え方と似てるかなっていう。
そっか、だからボーヴォワールの時代と今逆転してるっていうことですか？
逆転しているっていうか、こう、逆転してるかもしれないし、もっと細部細部で見ていくと、うん、その超越と内在っていう観点で、その細かく見ていくと、いろいろありそうかなっていう。
うん
うんうん、萌え狩りはどうなんですかね。あの、オタクの男性の人が、ね、萌えをめでたいという気持ちに対して、それは、どうなんですかね。どういう人があ
れでも。でも、萌え狩りをどこからどこまでにするかちょっと。
萌え狩り、ちょっと私もあんまり分かってないっていうのはあるんですが。
基本的に始めっていうのは、なんか、あの、例えば自治体の PR とか、なんか駅の広告とかに、なんかその、うんアニメキャラみたいな女の子が描かれていて、うん、で、その子がなんか露出が激しかったりとか、なんかこうおっぱいがめっちゃ大きかったりとかするのに対して、その、なんかもうちょっと露出度を下げてくださいとか、なんかそんなにおっぱいを大きくしないでくださいっていうことが、フェミニストの人たちからあって、
うん、
で、それに対してオタクがその自分らの表現の自由を侵害するのかみたいな、反発をしているっていうような構図だと思ってるんだけど、なんか、それっていうのが、だから超越してる人たちっていうのは誰なんですかね、
萌えを表現できる側かな、すでにそういうふうに表現できてっていうことをしているのに、そこから引きずり下ろして閉じ込めようとしてるっていうふうにも見られるかなとか思ったりして。
なるほど。
おだからオタク、オタクっていうのをオタクコミュニティに閉じ込める、オタクをオタクコミュニティに閉じ込めるみたいな圧がかかるってことですか？あれ違うか
も、うんうんまあ。そういう感じですね。
あるんじゃないですかね。
うんうん、
特にところ、公のところには載せるなよってことですか？
うん。
うんうんうん。そうですね。
だから、ちょっと前のオタクはもしかしたら、そのオタク表現ができる場所っていうのは結構限られてて、うん、なんだけど、超越してきて、その、社会進出したことによって、そこに反発があるところがあるっていうこと。
そうですね。なんかこう、なんで、そうですね。一昔前はそういう萌えとかっていうのは、確かに公共の場にはなかったけど、そう、プロジェされて、こう、公共の場に出てきて、こう、権利が拡大されたわけじゃないですか。
うん、
で、なんだけど、そこを、それをこう、見て、うわ、嫌だなって思って、で引きずり込んで内在に閉じ込めとけばそこから出てこないでいてよみたいなそういう風にしてるっていう風にも見られるなみたいな感じで覚えました、うん、
なるほど
なるほど
でなんかそう なので、その超越と内在っていう概念を今回の話題でこう当てはめながら考えていくの面白いかなっていう提案です。
卒論のボーヴォワールの話だとどうなんですかね、はい、男性学を扱っていて、その男性自身も結局、現代だと内在してるんじゃないのっていう、仕事に結局内在してるんじゃないのっていう話を書い
た。書きました。はい。そういうふうに書きましたね。なんでその
仕事人間だったり、なんか性別問わずそうなっちゃうのかなっていう気がする。
なるほどな。
なんかそこで、だから、仕事をする手綱をちゃんと自分が握ってればいいんですけど、なんか言われたことをやらなくちゃいけないとか、その、なんかお金がもらえなくなるからやめられないとか、そういう状態で自分をこうより未来に向かって高めていくっていうことがもうできなくなってるような状態っていうのは、それで死んじゃったりしてるわけですから、それはもう内在者だよねっていうことを現代日本では言えるのではないかっていうふうに、卒論で書きましたね。
なるほど。
うん、うん。
うん。というお話です。
うん。
なるほど。だから、だから今の話的には、だから、なんかちょっと思ったのは、フェミニズムって女の人を助けるんでしょみたいな話があるのかなって思ったんですけど、
うん、
別になんかそれは関係ないんだなっていうことがすごいよくわか
った。そう。ボーヴォワールは別に、そんな女性を助けるだけのものとして書いて、ただ当時はそう、女性の方が死んだけど、話なんですね。
そうですね。当時は全然今とはもう環境が違うんで、女性が内在っていうふうに言ったいて、うん、で、まず女性を解放するってことをしなければいけなかった。で、今はもうその段階をある程度乗り越えてきてるなっていうところで、またそのあり方は変わってるんじゃないかっていう。
うんうん、なるほど。
だけどその時に作った、その作ったツール、なんか内在と超越っていうツールは、今でもあちこちの場面で使えるよねっていう。うん、
はい、そうです。その尺度で見てみるのも面白いかなっていう。
面白いと思います。
話でした。
でもなんか、その、なんていうの？なんか、思うんですけど、その、なんか性的なことに関して、なんか、男性が主導権を握るべきで、女性は、なんか、おとなしくして、なんかこう、あんまり積極的にやらない方がいいみたいなのって、現代でもあると思うんですよね。
うんうん
うん、
で、なんかそれって結構なんか、その女性が内在な場面なのかなって思います。
うんうん、
なんで、もう全然完全に克服されたとかは、ではないと思いますね、うん。全然残っていると思います。
うん、パーツパーツで切り取ってて、うん、こういう場合だったら、まあ、さっきの感じだと、
ね、
ブラックロードをさせられがちな男性っていうのも内在。うん、私今の話だと、女性という役割、うん、まあ、恋愛の場面とかにおいて、そういう役割を演じさせられている女性も内在になっちゃってるよねっていう。
うんうん、
そこの疑問として、これって基本は超越であるべしっていう感じなんですかね。
あ、そうですね。その実存主義なので、なんか超越する方がいいっていうふうに彼らは思っています。
う
ん、なんで内在でもいいじゃないかっていう主張をすることは可能だと思いますね。
そうですよね。なんか流されてた方が楽な、あるわけだから。
あ、それはあります。
うんうん、
ただその、ボヴォワールもサルトルも、まあ、社会に働きかけて、社会をどんどん変えていく、当時戦争中だったのっていうのもあって、うん、この戦争のやり方はダメだとか言ったりして、捕虜になった人の、例えば解放し、うん、解放というか、
うん、
拷問とかをやめてくれとかいうのをフランス政府に訴えたりしているんですね。
な
ので、その社会をより良い方に変えていくためには、もうどんどん超越していかないとっていうスタンスですね。
うんうん
うん、
なるほどな。まあ、そういう意味だと、まあ、パーツパーツで、世の中を変えていかなきゃいけないって言った時には非常に、わかりやすいというか、ツールとしてはいいですよね。超越しなきゃいけないっていう、ここは内在してるんじゃないのかって、見たら、じゃあどうすればいいのかっていう、なんか手が打ちやすいという、問題が切り取りやすいので。
そうですね。捉え方の一つとして。
はい。そうですね。なんか捉え方も一つとして認識して、なんか今流されてるのが方が、流されているので特に問題ないと判断するんだったら、それはそれでみたいなのもあると思うので。だから、どうしたいかだけに関わらず、なんか使えるツールなのかなって気がします。
はい、そうですね。便利に使っていただくのがいいかなと思います。
なるほど。
哲学難しいですよね。
難しいです。
ですよね。
どうなんだろう。これって一応どうなん、紹介はしてもらってっていうんで、それと関連した話題になるのかな。今回一応ノンバイナリーとフェミニズムっていうのをお題にもらってはいるんだけど、こちらの か、時間的ニューロダイバーシティに行くのかとか、はい、まぁ、あ、ちょっと悩ましいところではあったり。
あ、そうですね。なんか、でも、多分大体解決したかも。なんか、その、なんだろう、フェミニズムの人たちっていうのは、その女性性を大事にすると思うんですよね。なんか、だって私たちのフェミニズムだから。っていうのは、その、で、私は、その、そこに対して、いや、なんか自分は女性じゃないから、フェミニズムに入っていけないなっていう感じがしてたんですけど、うん、なんか今の話聞いてたら、だから、毛布さんに対して、なんか、いや、毛布さんはなんで、その自分は、なんか、女性とか男性とかじゃなくて、毛布さんは毛布さんは毛布さんなんだって言ってるのに、
毛布さん
なのに、なんで、その女性たちの中に入っていけるのみたいな謎があったんだけど、別にそういうわけじゃなさそうだなー
そうです、そうです、そうです。
うん。だから、
なんでその、なんか内臓者、はい、内在者を解放していきたいという気持ちです、
ね。はい。あ、すべての内在者を解放していきたい。なるほど。
それが私のフェミニズムです。
そうなんだ。
なるほどね。
はい。
そう、今回なんで男性学なんだろうってちょっと思ってたんですけど、まあ、ただ男性とか女性とかそういう枠じゃないところでってことか、うん、内在と超越っていうカテゴリー考えたときに、誰しも内在者になり得ちゃうよっていう話。
はい。はい。そうです。
なるほどね。
うん、
いやでも、それは分かるし、あらゆる解放運動に対して共通してると思いますね。だから、ニューロダイバーシティも解放運動なので、なんか一方的にその多数派が決めた、その、みんなこういうふうにか、何、するよね、普通するよねっていうのに対して乗れない人たちが、なんか、その、解放されるべきっていうので、なんか結構似て、なんか、その、なんていうの、解放運動っていう部分では、すごい共通してるのかなっていう気がします。
うん。
だから、なんか、その、なんだっけ、なんか概説できないな。え、なんか自分が、私が響いたところっていうのは、なんかその、私はその ADHD の傾向があるっていっぱい出てるって、それってなんか、アテンションディフィジット、ハイパーアクティビティスオーダーけど、中立欠如、多動性障害って言われてるんですけど、
うん、
なんか、よくよく考えてみたらっていうか、ツイッターでいろんな人の話とか見てたら、なんか、その、注意欠如ってそもそも言ってるけど、そう、欠如してるっていうのはなんか劣ってるような言い方じゃないですか。うん、で、だけど、注意ないっていうの誰が言い出したんだって思ったんですよね。で、なんかそれ実は多数派の見方かもしれなくて、その、なんかあら、定期発達の人たちとかが、注意はこっちに向くべきだから、うん、教室で先生の話に注意が向くべき、先生の話に対して注意が向いてない人は注意が欠如しているのだっていうのを決めたのは誰ですか、うん、なんかその多数派の人たちで、実は先生の話聞いてなくても、なんか元の外見てるとか、うん、自分で頭の中のこと考えてるとか、なんか教科書も違うとこ読んでるとか、なんかどっかにつらに注意はあるはずですよね、
うん、
っていうことを思ったんですよ。
うん、
で、なんだけど、その、あるべきところに注意がないことが、だけが取り上げられるっていうの、なんかおかしくないみたいなことを思って、で、だからそれが、うん、その、基準を疑っていくみたいなところかなって思ってます。
なるほど。あ、今多分ニューロダイバーシティのトークテーマの方についての、
はい、
気づきのところを話してくれて、はい、じゃあそもそもニューロダイバーシティとは何かっていう話で、書いてくれるんだけど、脳とか神経とかそれに由来する個人レベルで、はい、まあ頭とかそういう神経に由来するところで特性とかそういう個性みたいなものは、実は多様、はい、多種多様にお互いに一人一人いろいろ違うよねと。で、その違いを社会の中で活かしていこう。はい、まあ、なんだ、コミュニティとかも含めて、そういう似た人同士の知見とかを共有し合いながら、うまい、その社会ルール作りとか、そういうフレームワークみたいなのが、はい、作っていこうよっていう、結構前向きな、活動、
はい、
活動なんですかね、はい、ニューロダイバーシティ。
運動っていう、社会運動なのかな、
うん、
でも、あ、で、それでなんか、すいません、なんかいきなり話し始めちゃったんだけど、その、つまり、その、今、発達障害と呼ばれている人たちは内在者なんですよ、きっと。
うん。
で、あと急に生きろ、なぜ、フェミニズムの話からニューロダイバーシティの話に飛んでいるかというと、多分、PJ さん自体がもともと、なんか今回のトークテーマでフェミニズムとかの本いろいろ読んで、うん、こういうのがそうなのかっていうのもインプットされたと思うんですけど、はい、その上で自分、PJ さん自身の中に、ある問題で、ジェンダーの方でなんか違和感を持つところもそうだけど、自分のまあ持ってるその、注意欠陥の方の、
はい、
要素で困ってることの方が、多いんじゃないのかって、それに対してのある種、なんか助けの手になりそうな考え方としてニューロダイバーシティがあって、ジェンダー単体じゃなくて、
はい、
なんだ、注意欠陥多動症の人 のジェンダーっていうような、もう2つ載ってる感じなんですよね、その困ってる部分っていうのが。それに対しての方も側面も議論したいというので、ニューロダイバーシティの話が出て入ってきてるって感
じそうですね、ありがとうございますそうですね、そうですね、なんか自分の中で切り離せないんですよね、そのジェンダーの話と、
うんうん、
それはありますね、私も同じことを感じます。
はい、はい、
で一応その今回ニューロダイバーシティの教科書という村中直人さんの臨床士なんですかね、お医者さんってわけではないけど、
あ、そうですね、まあ、臨床心理士とか
心理士とかの方の本を、はい、まあ我々3人はカウンセラー読みました。
あ、そのよく言われる言い方で言うとカウンセラーとかなのかな、多分、
うん
うん、はい、
で
教科書読みました。はい。
モフフさんと、アラビアどうなんだろう。結構、なんか共感を持って読めるポイントがありましたっていうところなんだけど、うん、モフさんもどうですかね、その辺っていうの、う
ん。そうですね。なんか、特に新しい、はこれ新しいって思ったことはなくて、普段私が考えてることそのままかなっていうのをすごい確認できたなっていう感じでした。
でも、すごいわかりやすい本だったと思います。
うん、いい本ですよね。
そうそう。あと一応、なんか最近っぽいなっていうのが、ここ10年ぐらいなんかその脳科学とかそういうのが発達してきたっていうの、発達してきたことである程度そういうのをデータとしてというか、そういう切り口で、うん、もうちょっと人間の脳の中身がどういうふうに、なんだっけ、ニューロンとかが発火してるのかみたいなのが見れるようになってきたっていうのが、うん、今回のニューロダイバーシティっていうのにもうちょっと裏付けみたいなのが出てきたっていうのが大きいみたいな話が出てきて、ああ、なるほどって、脳科学とかでまあなんか元気にやってるけど、これがどういうふうに枝が伸びていくのかなっていうのは、なんか昔思った、10年くらい前も思った記憶があるので、うん、ああ、はい、こういうところに派生していくんだっていうのを今回本読んで、ふーんって思っ、ふーんというか、なるほどなって思った感想してあります。
そうですね。で、なんかそれ、で、多分、なんか、従来通りだと、その医者が治療するっていう、なんか医療とか、その科学、サイエンスとか、心理学とかとの付き合い方っていうのは医者が治療するためにみたいな風になってたと思うんですけど、なんかどっちかっていうとこの本読んでると、うん、なんかその人の違いを理解するためにサイエンスとか、その、
うん、
なんか医学とか心理学とかの人の違いを理解するためにそういうのを材料、手段として使うんだみたいな要素がなんか強そうな感じがして、
うん、
なんかそれは、だから、病気じゃないからもう医者には行かなくていいですじゃない、なんかその医者との付き合い方みたいなのがあるんだろうなっていうのがすごいいいなって思いました。
そうですね。それを病気としちゃう周囲の環境とかそういう規範とか、無言のルールとか押し付けがあるから困ってることになってるんですよっていう、うん。
そうですね。で、その困りっていうのは実は内在なんだと思いますね。
うん。
あ、そうなんだ。困りは内在なんだ。そっか。内在の方に、なんだ、振り分けられちゃってるってことか。
そうですね。多分、その、なんていうの、多数派が、その、例えば愛情っていうのはこういう風に示しなさいみたいな風に決めてるから、自分の愛情があったとしても、うまくそれが相手に伝わらないみたいなのっていうのは、なんか、その、押し込められてる感じがあります。うん、あるなという気がしますね。
なんかその、自閉抵抗の人がどうして困るかっていうのは、やっぱ多数派が作ってる社会に置かれてるから、そこで閉じ込められちゃってるからだと思うんですよね。多数派、なんか言い方がありましたよね。
適発ニューロティピカルかな。
あ、それですね。
神経学的、うん、なんか神経学的多数派だっけ、
うん、そういう感じの神経学的多数派の人たちが作ってる社会。はい、だから、その人たちはそこで自己実現ができる、超越ができるっていうふうになってるので、
う
ん、そこでっていう、それに対して自閉の人たちは、超越できない社会の仕組みになっちゃってるから、内在者として閉じ込められてるっていうこと
だ
と
思いますね。はい。で、そのニューロダイバーシティは自体、なんか自閉の人たちが結構、その、初めから主導してやってきたところがあるんで、その、他の発達障害の人たちについての、なんかその、自分たちはこういう世界で来てますみたいな記述がなんか、そこまで見つけられないなって私は感じて。
そうですね。
なんか、そう、自分に関しても、その自閉的な部分がかなりあると思うんですけど、なんか、それだけじゃない自分のなんか、その、例えば努力、頑張るっていうのはどういうことなの？多数派が決めた頑張り方を我々はできないよみたいなことをよく感じるんで、なんか、うまくやっていきたいなっていうふうに思ってます。
ね、多 確かに環境によって随分なんか生きやすさは違うなって気はしますね、
うん。
自分もなんか前職だとやっぱりそのなんか新人のそういう社会人はこうあるべきっていうのを求められて挨拶とかなんかいろいろあるじゃないですか。時間通り守るとか遅刻しないとかもいろいろあるんですけど、うん、そういうのに気を払うと結局自分のリソースは全部そこに持ってかれちゃっていうほど仕事のパフォーマンスも出てなかったなっていう時がまあ長くあって、でその後でなんか上司に恵まれて、何もそういうなんだ社会人らしさの振る舞いみたいなものを要求しない上司に最後の最後に当たって、それがかなりドンピシャに聞いてて、別に遅刻しても何もやれないし、なんかどういう風なあの資料作りとかなんかできないことをできなかったら自分は全部それをバックアップで完全にやっとくから、君は君の得意なところだけやってくれればいいよみたいな、
うん、すごい素晴らしいですね。
その時はもうなんかね、すごい楽、めちゃめちゃ楽、毎日遅刻していってたし、そうい
う、うん、でもその上司のおかげで超越できたってことなのか。
あ、そうそうそう。そういう意味だと自分で、なんかそういう社会に合わせようとして、随分自分のやりたくないとかできないこともやらされちゃってたから、本来得意な部分が、まで行き着いてなかったんだな、っていうか。
だから多分苦手なことを全てやりこなさないと、超越にたどり着けないみたいな状況にある人と、うん、なんかそうじゃない人がいるような感じです
ね。そうそうそう。そういう感じ。
そうですね。
だから、やっぱりこういうね、例えがいいなと思って、羽が生えてる社会に出たら、今あなたが今健全で社会生活を営めてる人だとしても、うん、そういう羽がある人の世界とか社会に入った瞬間、羽がないので飛べないので、あなただけある意味障害者みたいな感じとして扱われちゃいますよっていう話が例として出てて、うんうんうん、あ、まあそんな感じなんだろうなっていうのは、
うんうんうん、
はい。この本の中で、なんか、腑に落ちてよかったなって点でした。
なるほど。
まあまあまあ、ちょっと、そんなところで、お時間が来てしまってはいるんですが、はい、そうだな。まあ、ちょっと、もし、わずかにあるんだったら、これについて言及しておきたいとかっていうのを確認しておきたいなというところではあるんです
が。おすすめコンテンツとか？
そうですね。おすすめ。結構でも、チャットとかだと、例えば、その、さっき男性学の話で、リューチェルさんのニュースの話は、
はい、
多分意識的に出さなかったと思うんですけども、盛り上がってはいたなって思った。
盛り上がってましたね。でも、
そう。
その、ペコさんとリューチェルさんの話に関しては、具体的な情報を彼らが、提示していないので、だから、なんか、むやみに意見とか言えないだろうな、っていうか、言いたくないなっていう思いはありますね。ただ、やっぱり、なんか、そういう風に生きることを決めた人たちに対してバッシングするのはちょっとなって、悲しいことだなと思って、応援してあげる方が良くないですかって思います。
そうですね。確かに。はい。まあ、そんな話とか。あとはニュースのところで、まあ、なんだろうな。ピキシブの裁判の話とかを、確かピジェさんが挙げてくれてたりとか、あと、東京医科大の賠償金の話とか、まあ、挙げてくれてたりとか、
はい。なんか、ジェンダーの話、モリモリするかなと思って、
うん、
ジェンダー的なニュースを。
ジェンダーっぽいニュースを頑張って書き集めてみ
る。はい。つけてきてたんだけど、しようかな。なんか、そんなに語れるのかな？どうなんだろう。
まあ、いろんな意見がありましたよね。ピキシブのやつは、トランスジェンダーで、原告になってる人を、
はい、
で、被告になってる上司の話ももちろんあるけど、原告の人がすごい強いからできてるんであって、そこまでいける人なんかほとんどいない。
そうですね。
そこに行く前に死んじゃうよっていう話とかもあって、はい、なるほどな
ぁ、は
い。
そうですね。これは、そうですね。なんか、女性です。トランスジェンダーの人が、セクハラを受けていて、それに対して訴訟を起こしていて、会社と、その、セクハラした上司に対して、賠償を求めてたやつで、会社自体はその、なんか自分たちの責任を認めたんだっていうニュースが最近出てましたね。はい。で、そう、だけどその、そうですね、なんか、ハラスメントを受けて訴訟できる人は強い人だけっていうのはそれはそうだと思います。
そうですね。
だけどなんかその、でかい会社が裁判して、その、自分たちの非を認めましたっていうのが、なんか、一個できると、ニュースとかで出て、なんか、こういうことしたらあかんのやなって思う人が、まあ、増えると思うんですよね。
うん、
だから、その、できる人が活動するって、できる人が裁判を起こすっていうのは、まあ、なんかある意味、その人が助かるだけじゃなくて、なんか他の人にも助かるところあるのかなっていう気がします。
うん。まあ、いいことではあるけども。うん、
そのピキシブも、
トラブルを。
はい。
そう、トラブルを起こしていくと影響が広がってっていう。
はい。
大事なことですよね。できる人がやっていく。
はい。はい。だから、やっていきとの話も、なんか、 自分の意思だけじゃないんですよね、多分、ね。いろんな状況とかがあって、なんか、やっていく意気とか違うのかっていう気がするな。
確かに。この、多分、ピキシブを訴えたトランスジェンダーの人は、結構やっていき度が高めっていうことですよね、見てると。
そうですね。
うん。
はい。まあ、なんか経済的にももしかしたら、なんかね、その、裁判を最初起こす、なんか余裕とかあったのかもしれないけど、まあ、なんだかんだで、そうですね、やっていき度高い。で、まあ、外からは判断するけど、どうなんだろうね。なんか、わかんないですよね、でも。その人に聞いてみないと、やっていき度もわかんないんじゃないですか。
やっていき度はね、そう、わかんないですね。
はい。
でも、ありがたいことですよね。
うん、ありがたいことだし、なんか、その、結構、その、ツイッターでも、その、もうこれこれ問題あったんで、ピキシブ使いませんっていう宣言して、サービス引っ越したりしてるアカウントもあったんで、うん、なんか、そういう小さい、なんか、個人の行動が、社会を変えていくんだな、みたいなことを思いました。
ですね。まあ、多分本人は苦しいので、それを客観的に落とし込んで裁判とかって多分やらないと結局伝わらなくなっちゃうんで、かなり、まあ弁護士さんとかも多分協力してもらった上で、まあ苦しいんですよね。主観的にな自分の苦しさを客観的に分かる形に提示するのってめちゃめちゃ苦しいんですけど、それをやりきってるので相当強いっていうのはこれだけでも分かるんですけどね。
はい。
まあ、ニュースがありましたよっていうのと、あと女性差別の不正入試の話の賠償金が1,300万、2,000万いかないぐらいな。
医学部で女性が点数、そうそう女性、あ、でもあれ女性が点数低く、あれ出たって話。
う
ん、
そうです、ね。はい。で、自分の。
一人20万とかでしたっけ？
そう。T、もうちょっとある。まあ、TL に来てた人も、なんか、普通に考えたら一人1億とか2億とか払わないと全然割に合わないのに、ものすごい足元見られてるよね、この判決はっていう感じで。
そうですね。
まあ、ちょっとそこは改善してほしいなって気はしますね。
はい。
なんか、ふと思ったんですが、私の出身高校が、定員が男女で同数だったんですよね。それって、やっぱ、おかしいです。おかしいって言った方がいいんですかね。
確率は低そうだけど、そんな、意識してやんないと。
ね、ですよね。やっぱ、どうなんだろう。
わかんないですね。
わかんないです
よね。同数にしとくっていうのは、とりあえずはなんかいいのかなって思うけど、その、受験生が、に対して適切なのかどうかわかんないですよね。なんか高校によって、その、なんか受験生の、その、なんか、性別比って違うと思うんですけど。
男女比を揃えることに、どういう意味があるのかっていうのを考えなきゃいけないですかね。
そうですね。
確かに。まあそういうところ。
揃えないことによって、それが差別的になってしまう可能性もあるし、揃えたことによってそれが差別的になることもあると思うので、なんかどっちかっていうのはなんかわかんない気がします。
確かに。
確かに。
難しいことが。
難しいですね。まあ意識的に割合、例えば選挙の、なんだろう、そういうのでも、男性と女性の議員の数を一緒にしましょうとか、まあある程度女性の議員さんの数を増やしましょうっていうような、意見に対して賛成するか反対するかって結構各議員とかその政党ごとに立場があるみたいで、まあそういう話だと同数にするっていう方が、まあ、普通に今よりは良くなるだろうという期待は持ってるので、まあ状況にもよるのかなとします。
そうですね。なんかだから、それ性別で数カウントするっていうのは、なんかその、なんだろう、多分、まだ現代社会において男女差別が存在するからなんだと思いますね。そうか、過渡期的な措置なのかなって思います。
将来的にはちょっと NG になるかもしれないですねっていうぐらいの。
そうですね。
で、あとニュースでいくと、こっちにシンガポールの男性同士の性行為の非犯罪化のニュースで、シンガポールって結構独裁国家っぽいことです。ノリじゃないですか、上の人が。
で、ガムが持ち込めない。
結構そうそう。なんか成功してる独裁国家みたいなノリをシンガポールは持ってて、で、男性同士の性行為自体を犯罪、刑務所に入れるぐらいの犯罪にしてたんだけど、その独裁国家のリー首相が最近ようやく、同性同士の性行為は犯罪じゃないよっていうのを認めたというニュースがあって、まあ、これ自体はいいことであるんですけど、その背景として、リー首相が言ってるのは、世界的な、シンガポールとかやっぱりその優秀なエンジニアとか何かしら人材を獲得したいっていう前提、まあ、それで国が豊かになってる国だと思うんですけど、その上で、人材獲得競争の中で、まあ、ね、今時男性同士のどうのっていうのを禁止、しかも犯罪にしちゃって刑法で罰しちゃうみたいなことやってたら、人が 取れないでしょうっていうのがあって、かなり経済的な、全然その倫理的な差別が良くないとか、そういうね、人の善意じゃなくて、こいつはただの金の亡者なんだ、じゃないかと思えるような発言を公表してるんですよね。
わあ、なるほどね。
まあ、喜ぶべきニュースだけれども、蓋を開けるとそうじゃねえな、みたいな。
そうですね。
なるほどね。
うん、まあ、で、それ、これと関連してるなと思ったのが、一応、その本で、少し挙げてるところで優先度、ちょっとごめんなさい。アダム・スミスの夕食を作ったのは誰かっていう本がありまして、で、この本自体は経済学の土台の中に、アダム・スミスさんって結構その神の見えざる手とか、その経済学の土台を築いた優秀な経済学者として有名なんですけど、その人の、夕飯を作ったのはっていう誰か、まあ、この結論的なその、アダム・スミスさんって生涯結婚しないでずっと、お母さんと暮らしていたっていう事実があって、うん、で、それに対して、アダム・スミスさんは結構女性蔑視みたいな、まあ、当時の多分時代背景もあるのかもしれないんですけど、持った上で経済学の土台とかに、その、例えば、自分のお母さんが夕飯を作って自分に食べさせてくれたみたいな労力は経済活動として入れていない、まあ、GDP とかの中にカウントしないみたいなフレームワークの土台を作っちゃってる人です。うんうんうんうん、で、改めてでも、それをやってきた結果、今どんなに、その、まあ、リーマンショックとか、ああいうの、で、どうが起きて、なんかみんな困ってたりとかするじゃないですか。経済、まあ資本主義、もういい面もあるけど、うん、悪い面もいっぱい出てきてるじゃないですかって言った時に、経済学の土台を見直すべきタイミングじゃないですかと、なんか、そういうところを提案してる本で、これのすごい、自分がいいなと思ったのは、結構その、ただただ女性が困ってますよって主観的な話ではなくて、経済学の土台が良くないで、その証拠として、その、すごい、象徴的なエピソード、アダム・スミスの夕食は誰が作ったのかっていうの、
うん、
それはお母さんの愛情とかっていう、そういうなんかいい話にまとめちゃいがちしたがるのは、じゃないですか、なんかこう、話を通すために、うんうん。この人の書き方がそうなってないんですよね。一章ぐらいの最後のところに、これを言うと明らかにアダム・スミスのお母さんがただすごい愛情をこもったいい母親だったかみたいなことをなんかみんな言いがちだけども、私はそうじゃないと思う。ただ事実としてアダム・スミスの夕飯をお母さんが作ってたって事実があるだけだっていう、なんかそこの突き放し方がなんかすごい痺れるなと思って自分は読んでた感じではありますね。だから経済は結構そのバカにならないとかお金の亡者で倫理観差別主義者も従わざるを得ないぐらいの、まあ、パワーを持っている。
うん
ものなので、なんか、そういう、さっきのその、シンガポールの、すごい、独裁国家の、李首相みたいな人に対しても訴えかける力があるので、使えるものは全然使っていくべきだし、なんか、その女性の労働とかそういうのが、もし、経済学にカウントされてないんだったら、それをちゃんとカウントした上で、経済学組み直すっていう、なんかアプローチは、なんかすごい腑に落ちるなと思う感じではある。う
ん、なんか、最初に話してた、その、客観性の中で、客観性を決めてる人たちのなんか多数決だとしたら誰がカウントされてるんですかみたいなので、見直すと経済学もより良くなるみたいな感じなのかもしれないですね。
うんうん、そうそうそう。多分旧来のやつだけそう完璧な、よくわかんない。経済人ってよくわかんない、完璧な自分の利得だけを、最大にするように行動する。なんか人間、まあ、ロボットみたいなものが経済学で仮定されてやってるけど、そもそもその過程見直しませんかねっていう、経済学学んでる人からするとびっくりするような話とかが出たりはするんですけど、まあ、ちょうど今行動経済学とかが多分ここ数年出てきて、経済学の土台もなんか見直しが必要ですよねっていうフェーズが来てるから、そこに行動経済学に全部かっさらわれるよりは、このジェンダー経済学っていうところの土台として食い込ませた方が多分、なんですかね、このジェンダーの問題を解決する。さっきのシンガポールのニュースなんか別にシンガポールの首相は倫理観で解決してないじゃないですか。これ完全に経済的に解決してるじゃないですか。
うん、
っていうのがあって、気持ちは良くないのはすごいわかるんですよ。ただの金の亡者でしょって言われるともうその通りですとしか言いようはないんだけど、それしか見えない人っていうのは多分いると思ってて、うん、そういう人にも訴えかけるパワーがあるので、うん、経済学自体は。 ぱりお金の力というかあるので、そういうアプローチで、うん、なんですかね、多様性っていうのを担保していくよう、いけるような、なんか、制度を変えていくような、なんかアプローチをしてはどうかっていう提案をした本が、このアダム・スミスの夕食を作ったのは誰かって本だったので、個人的にはなんか、今回読んだ中では結構刺さった方の本だったなと思って、紹介して、う
んですね。なんか、それに関連してっていうか、同じ話かもしれないんですが、はいはい、新しい声を聞く僕たちって、我々読んだと思うんですが、はいはい、それをちょっと、うん、引用してるところが私ありまして。
うん、
はい。これは、社会学の人が、なんか、その独自の観点で、なんか漫画とか、映画とか、いろいろ語りつつ、社会学の話をしていくみたいな話でした。
そうでした。
面白かったです、ね。なんか、独特の観点で、その、オタクがコンテンツを語るみたいな気がして読みました。
面白かったですね。なんか、その中で出てきていた話で、
うん、
ダイバーシティに関してなんですけど、まあ、
はい、
今その多様性ってブームといえばブームじゃないですか。
うん、
ですけど、その人権尊重の平和主義的な運動とは限らないことを示していますっていうところがあって、
うん、
ダイバーシティの商用は現在、それが経済的利益をもたらすことを根拠にすることは多い。マイノリティの権利は尊重されるべきだ。それが儲かる限りは、という意
味、
文が出てたんです。
うん、
はい、これは、気をつけなきゃいけないなっていうふうに思いますね。
そうなんですよ。そうなんですよ。なんか ADHD は天才とかって言うんですけど、そうなんですよ。儲かるだけなんですよ。
ギフテッドとか、そういう言葉が出たりして、うん、なんか、あたかも、こう、平等ですよ。平和主義ですよ。みんなを尊重してますよっていうふりをしているけれども、実はその人、その、あるいは団体が、経済的利益、まあ、要は、金儲けするための材料にされて、しているっていうパターンはかなり多いので、うん、なんか、そういうのを傷つかないためにも気をつけなくちゃいけないなっていうふうに思います。
うん。まあ、ただそういう。
だから、一握りの、人に、うん、なんかその、一握りの儲かることに使える人だけが救われて、その、うん、なんか、その ADHD の人の中の一部の天才だけが救われて、後の人たちはなんかこう怠け者みたいな扱いのままに留まるみたいになっちゃうんですよね、多分。で、なんだっけ、うん、だから、その、多分これってなんだっけ違うか。あ、そう。何の話だったんだっけこれ。なんか、だから、障害のある人とかの話だったんでしたっけ、
はい、LGBT とかで、ちらっと見つけたことがあったのは、はい、LGBT の就職を支援しますよっていうサイトを見つけたことがあって、で、なんか、まあ、そういうことをやってる会社があったんですけど、その LGBT フレンドリーな会社を集めて、うん、そこに就職先として紹介しますよっていうか、つなげますよみたいなことをやっている会社はあったんですが、はい、まあ、会社としてやってる以上、やっぱりそこにお金が発生するからっていうことで、
うん、
なんか、本当に、そのサービスを利用して就職した先で、に安心があるかってわからないじゃないですか。フレンドリーですって言い張ってるだけで、実は入ってみたら、個人的に差別をする人は実はいっぱいいるとか、そういうことまではわからないだろうなって思うので、気をつけようがないかもしれないですけど、頭の片隅に置いとかないと、ちょっとひどい目に遭う可能性もあるかなって。
そうです。で、なんか、LGBT フレンドリーって言った時に、そこで助かるのが、なんか主にその男性の経緯の人たちとかが一番助かってて、なんか、そのトランスジェンダーの女性とかっていうのは、なんかあんまり実はその、助かってなかったりするみたいなのってあるみたいなんですよね。
うん。
あ、そうなんだ。
そうそう。だから男性的にの人っていうのは、なんか、何もこう、プライベートに踏み込まれなかったら普通の男なんだけど、トランスジェンダーの女性っていうのは喋らなくても普通の女として扱われるのに対して結構な労力がかかるみたいなのがあるんですよね。だから、うちは LGBT フレンドリーですって言った時に、そのトランスジェンダーの女性がセクハラされないように、こう、会社が全力を尽くして守ってくれるかどうかっていうと、それはなんか、その、結構あんまり定かじゃないっていうか、そういう難しさがあると思います。
そうですね。まあ、自分も別にその、経済とかそのお金で全て客観性を担保していけという立場っていうよりかは、まあ、利用していけばいいんじゃないのかなって、
そうそうそう、利用していけばいい。
そうそうそう。
トラブル。
経済にマイノリティを利用するんじゃなくて、マイノリティが経済を利用できる
って こと強いです
ね。そうそうそう。そっちですね。そうですね。
経済に利用されてるって言って傷つかないために、そういう、ただ儲かる限りはっていうような、この、河野慎太郎さんの新しい雇用キックボックスたちの中で書かれてる話、モフさんが今読んでくれた話を、まあ、認識しておくっていうのも、まあ大事だけども、まあ、ある程度社会を変えていこうっていう時に何か力を見せるとかなり社会は変わっていきやすい。まあ、天才とかそういう利益が得られることの方に、リソースというか自然に注目も向いちゃうしっていうのがあるので、それを利用して、マイノリティにもこういう多様性は大事ですよねって言わせるっていうのを、風に利用するのが筋が良さそうだなって思ったりは。
ね、うまくやっていけるといいですね。
で、その土台となってる経済学とかに、なんかそういう方の、本当はマイノリティの人とか、さっきの話だと、ダム・スミスの夕飯を作ってたお母さんの労働力みたいなのは、全然お金として GDP みたいなのにカウントされていないみたいな話があるんだったら、それはおかしいでしょっていうふうに、本来は思うので、土台から、変えていかないと結局のところ見えない労働力とか見えない、なんかそれは愛情なんでしょっていうとんでもない解釈で押し付けられちゃってる、その、なんですかね、ことも起こってるので、それは良くないよなっていうのはすごい共感が しやすいし、なんか変えていきやすいんじゃないのかなという気がしてますとかし、まあ、本来全員が別に差別しないようにとか相手のとか倫理的にちゃんとしてればいいんですけど、なかなか人間の全ての人にそれができるかっていうとっていう感じだから、まあ、とっかかりとしてはそこら辺から経済とかから行くのはどうですかっていう感じです。
なるほど。
利用して。
利用して。
うん。はい。他どうですかね。だいたいコンテンツでクイア映画の話とか、まあいろいろいっぱい書いてはくれてたんですけど。最後
あ、そうですね。あ、じゃあ、なんかよく、イベントの紹介だけしていいですか。
はい。
多分、9月23から25に、京都会場で、関西クイア映画祭2022っていうの開かれます。開かれてます。で、大阪会場はもう終わってるんですけど、私は大阪でも映画見ました。で、クイア映画祭自体は、その、LGBTQ+ プラスみたいな人たちが主に出てる映画を、いろいろと取り上げてる映画祭です。で、なんか、映画祭自体も結構親切で、例えば性別指定がないトイレ、誰でも入れるトイレとか、普通は2個に分かれてるトイレに性別指定なしっていうのがバーンって貼られて、その誰でも使っ、どっちでも使っていいみたいな感じになったりするとかっていうのが結構フレンドリーなので、とか、あとノンバイナリーの人たちの映画とかもあったりとか、します。で、なんか個人的にすごいなって思ったのは、なんかチケット代が3クラスぐらい分かれてて、なんか、自己申告で自分の、なんか、その生活がきつきつだったらこれでとか、なんか生活に余裕があって映画祭を応援した人はこの値段でみたいなの、なんか3つぐらい分かれてるんですけど。なので、だから、その、金銭的に余裕がない人でも、その映画にアクセスしやすい環境っていうのをなんか作ってくれてるんですよね。
内容も一緒なんですか？
そう、内容一緒だし、だから、窓口でチケット買うときにこれって言って払う。っていうだけは違うんですよ。
いいですね。
なんで、そう、完全に席選ぶとか、そういうのも、みんな一緒なんですけど、自己申告でチケット代は、じゃあ私はこれでっていうのを選べるので、すごく、そういうところもいいなって思ってます。なんで、
素晴らしい。
関西に行ける人、京都に行ける人は、ぜひ、はい、おすすめです。
でもこれ、サイトでチケット価格表で、あ、3通りあるんだって言って、見たんですけど、これってどういうお金の、なんですかね、持ち具合によっての差別というか、そういう不公平感みたいなのをなくしたいっていうのをかなり明示的にやってる試みっていう認識でいいんですか？
そうですね。経済的に、なんかそうですね、差別にならないようにっていう方向でやってるんだと思います。なんかそのトランスジェンダーの人とか特にですけど、その、まあ、なんかクエア、コミュニティのまあ周辺にいる人たちですごくその、例えば体のなんか手術しないといけないから、そのお金を貯めててカツカツだとか、そういうマイノリティ性によって就職するのが困難だとか、なんかそういう人も結構その、金銭的に厳しい人もいるんだと思うんですよね。はい。
なるほどな。確かに。なんだかな、なんかの本で、障害者雇用に絡め取られないようにみたいな、なんか話があったような。モフさんがそんなコメント、なんだっけ、コメント書いてました。書いてなかったっけ？
なんかしてましたっけ？
一応。
それってあれですか？役に立つ多様性みたいな話じゃなくて？
だったかな。なんか一応社会にもそういう枠はあるじゃないですか。障害者雇用みたいなのをやって、
はい、
とりあえず、障害者の人も職に就けるようにっていう、
はい、
試みがあって、どうなんですか？あれあれで良いから良いとしちゃうのか、それだけじゃないんだよっていう感じなのかな。うん、まあ、なんかちょっと文脈がわかんないけど、なんかあんまり前向きに現状の制度を肯定できないようななんか文脈で書いてあったような。
ああ、ニューロダイバーシティの方かもしれない。
ああ、そうですね。ニューロダイバーシティかな。なんかそんな、ニューロダイバーシティで、その困ってる人たちの就職の話みたいなところで、その話が書いてあったような気がします。
うんうんうん、まあ、そうですね。うん。なんか、障害者雇用も結構その、障害が軽くて、働きやすい人っていうのが、なんか先にその枠を全部埋めちゃうからって、みたいな話もあるんですよ。うん、だから、なんかその、身体障害者で言うと、例えば車椅子に乗ってる人とかだったら就職しやすいんだけど、その、なんか、みたいなの、とか確かあったような気がします。うんうん、その、会社の設備上で、なんか、まあ、エレベーターあるから大丈夫だよね、みたいに対応できる人と、うん、あとはその、例えば耳が聞こえない人とかだったら、いや、ちょっと周囲がコミュニケーションできないんで、みたいになると、同じような枠で取られた時に、働きやすい人と働きにくい人みたいなのがあって、だから、障害者雇用自体もそこまでなんか、その、うん、公平ではないみたいなのを聞いたことがありますね。
だからチケットの価格もやっぱり人によって出せるお金とかそういうのって全然やっぱりそうだし、それってでもその人が頑張ったからとかじゃなくて、本当にただただ運で、お金を多めにもらえてるとか、たまたま就職しやすかったとかっていうのでお金がたまたまあるかどうかでしかないのに、本来はそうだけど、でもチケット、映画のチケット今一種類しか売ってないところのが多いけど、それを、それはおかしいよねっていうのが、まあ、この映画祭は分かってるから、こう3種類用意してたんだろうなっていう。
そうですね。多分、そうですね。で、なんか来る人もそれ、確表見せられたら考えざるを得ないので、そういう気づきにもなるし、
ね、
いい試みだなって思います。
ここは確かに、めちゃめちゃびっくりはしますよね。って思うけど、常識は疑わされるし、あ、確かに言われてみるとそうだなって気はしますよね。
はい。
はい。すごい素晴らしい映画祭だと思いました。はい。で、あと、最後、ちょっとだけ、その、ポッドキャストの、他のポッドキャストで、バナナブレッドのラジオっていうのを最近ちょっと聞き始めて、一人で話すポッドキャストなんですけど、うん、シカくんさんっていう人が、一人で部屋の中にこもって話すやつで、うん、なんか、そこで出てきて面白いなと思ったのは、ジェンダーに向き合ってる姿勢を政治家の人とかが、まあ、一応とか政党とか持ってるじゃないですか。で、それをもとに、まあ、2ヶ月前くらいの参議院、6月末くらいの参議院選挙の候補者を選んだよっていうエピソードとかが紹介されて、かなり事細かに具体的に NHK のこのサイトを見て、リスト、名前のリスト、神奈川県だった22人の候補者がいます。で、その中で夫婦別姓に賛成している人を絞ると、こうするとなんか8人ぐらいになりました。で、その後で、みたいな感じで、一個一個その、ジェンダーの切り口で、まあ、さっき言ってた、その衆議院の、あ、じゃあ参議院の政治家にどれだけ女性の割合が一定数必要ですよねっていうのに賛成している議員さんはとかってやっていくと、最終的になんか6人か4人ぐらいだったかな。22人からそこまで絞れ、で、そこまで行くとかなり選びやすいので、自分はそういうふうにして選んでいます。で、面白いなと思ったのは、ジェンダーっていう切り口で、それだけに興味があるわけじゃなくて、それに配慮できるってことは、それ以外の多様性とかに、とかマイノリティにも気が使えるとか、そういう議員として自分のある意味分身を送り出せるんじゃないかという期待感があるから、一番わかりやすい切り口がジェンダーになってる気がしますって話してて、そう考えると、じゃあ、モフフさんとか、ピージェさんとか、自分この視点で選んだことなかったんですけど、選挙の投票の時に、とかは、めちゃめちゃそこ見てるのかなとかって思いながら、ちょっと聞いてみたいなと思って、このおすすめ、ポッドキャスト、バナナブレッドのラジオ見てみた感じなんです
よ。うん。そうですね。選挙の候補者選ぶとき、なんか一個の観点だけでは選べないですよね。
うん。なんか、そこそこ、ジェンダーだけだと尖りすぎちゃうからっていうのもあるし、まあ、ジェンダーとかいいことだけ言って、なんか実際は経済活動的にボロボロとかに、経済政策的にボロボロとかって嫌だなとかで、なんかいろいろ見ちゃうんだけど、お二人はどういう切り口でやってますか？むしろジェンダーはどれぐらい重要な視してされてるのか。
確かに、その、確かに22人から6人に絞り込むときに、まずそれを使うっていうのなんか筋がいい気がしますね。なんか多分そういうのあると思います。なんかそこまで意識してなかったですけど、なんか、なんだろうな、なんか明らかにやばそうみたいなのは、まずフィルターしてから政治の、なんかこう、なんていう内容を見る方向に行くっていうか、なんか、なんだろうな。そうですね。だからこの人やばそうな匂いがプンプンするぞみたいなのの段階として、なんかその全くその、 なんか女性に関して何も言っていない人とかっていうのは、なんか最初の段階でフィルターアウトしてるかもしれないですね。
うん。
うん、そうですね。やっぱジェンダー関連のところは一通り見ますし、気にしてるんですけど、まあ、選挙はそのタイミングで社会問題が異なるじゃないですか。なんでその時に、まあ、優先付けはしますね。今この問題でこっちの人に投票しなきゃまずいなって思ったら、やっぱその人を選ぶっていうのがあって、まあ、ただそのジェンダーは絶対気にしてはいますね。夫婦別姓とか。その辺始めていかないとどうにもならんと思っているんで。なんでそれだけではないですが。
あ、わかりました。ありがとうございます。まあ、この鹿くんさんも別に政治色が強い人じゃ全然なくて、本当になんか、弱々しそうな声で一人でボソボソポッドキャストをやって、まあ、聞いてもらえると本当かなり、なんだ、間が6秒とかすごい空いて、壊れたのかって思うくらいだけど、結構意識的に、そういう雰囲気の、レアなポッドキャストをリリースされてるっぽいので、ただ気弱そうなんだけど、あ、選挙についてはそういう毅然とした態度で臨んでるんだっていうので、結構びっくりしたっていうのが、大エピソードなので、そこら辺をなんかどっかかりで、ぜひ、鹿くんさんのパンフレットのラジオは、なんか聞かれると面白いんじゃないのかなとか、まあ、このエピソード良かったよっていうのがあると教えてくれて嬉しいなって気持ちがあり、紹介してみました。
聞いてみます。
はい。見てみます。面白そう。
すいません。じゃあ、もう本当にすいませんが、時間をなかなかオーバーしてしまったので、はい、最後に宣伝として、まあ、ちょっと何度目かになっちゃうかもしれないですけど、モフさんの、ポッドキャストとか、まあ、その他の活動をいっぱいされてるので。
はい。
そうですね。モフフさんは、ブログもいろいろなんか、創作してはインターネットに送り出すことをやっているんですけど、モフモチラジオ、ぜひ YouTube と、各ポッドキャスト、スポティファイでも配信してるので、もふもちラジオはぜひ聞いていただけると嬉しいです。うん、あとなんか、まだ絶賛伸び盛りなので、リスナーさんとかもこれからどんどん増えて感想とかもらえると、なお嬉しいなと思ってるので、うん、ハッシュタグもふもちラジオでつぶやいていただけるとめっちゃ喜びます。アラビさんとフィジェさんはいつも感想くださるので、本当ありがとうございます。嬉しいです。
なんか、
嬉しいです。
うん、嬉しいです。
みんな感想を送ればいいのになぁという思いで。ポッドキャストは難しいんですね。なかなかこう広がっていきづらいというか、口コミとかそういうので、うん、あの人がそこまで言うならちょっと一回聞いてみようかなぐらいでしか食い込みむ隙がない。宣伝できない。
確かに。
宣伝しづらいんですよ。だから、ぜひ、まあ、この FM の、はい、聞いてくれてる方も、もふもちラジオを聞いてみていただけると、あと感想もぜひ。感想多分聞いても感想飛ばさない人もいるとは思うんですよ。再生数だけ見るともっといっぱい聞いてるはずですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。もっといますね。なのでぜひお願いします。感想も。あとは、あれですね。私絵を描くんですが、アイコンを描いているので、うんうん、マイピジェさんに描かせていただいたんですが、ゆるふわに、
氷
を食べてる白熊ピジェさんを。毎回描かせていただいて。
最近ピチェさん元に戻りました
よ。寒いかなと思って。
そうですね。夏終わったので。また来年の夏に出会えることを期待しております。はい、ゆるふわになりたい方はぜひ声をかけていただくと、優勝なんですけれども、書きますのでよろしくお願いします。うんうん、はい。
ブログはいいんですかね結構。
ブログはちょっと結構恥ずかしいんですよね。
この恥ずかしいといえば、でも我々3人みんなブログやってるじゃないですか。3人とも紹介したらいいんじゃない
面白いというか、その X ジェンダーの悩みを聞いてくださいとかの話も本当に、ああっていう、あそういう経緯とかいろいろ悩んでるんだなっていうのもわかるし、同じ共感を持って読んでくれる人っているとは思うんですよね、こういう。
うん、そうですね、ブログ、個人ブログの方とノートどっちもあって、これ使い分けどうしたらいいんだってちょっと困ってたりするんですけど、うん、私のツイッターのホーム画面に私のモフ、なんだっけ、モフミー .com っていうサイトがあって、そこに全部情報集約してるので、ブログとか、あと私の個人の YouTube チャンネルとかもあったりするんですよ。
個人も
動かしてないんですけど、モフモチラジオ始める前に動画ちょっとやってみようと思ってやったりしてて、なんかいろいろあるので、巡回すると、ネットスト度が高まって面白いと思います。
っていうか、グッズ販売とかもしてるんですね。
あ、でも、そうですね。すずりっていうサイトがあって、イラストとか写真とかを 出すだけで、あの、アパレルとか作ってくれるとこがあって、うん、そこで T シャツとか販売したりしてるんで。
はい、TJ T シャツも作ってます、高尾も。
そういうのもあります。
LINE スタンプもあるし。
あります。LINE スタンプもあります。よろしくお願いします。
このノートとブログの違いって何なんですか？
あ、ブログを先に始めてたんですけど、ノートが流行ってるからノートもやってみようって思って始めて、どうしたらいいか分かんなくなってます。
ノートは結構なんか、ノートはなんか、あの、なんだっけ、あの、ハッシュタグみたいな、カテゴリーみたいなので、なんかおすすめとかが出てきやすいから、そうそうそう、他の人にも見てもらいやすい気がしますね。
うん、確かに。え、じゃあ今後はノートでやっていくんですか？
わかんないですね。悩み中ってとこです。
確かに。ブログの方はなんか登山であったりとか、その健康、まあランニングとかも入ってるのかな？健康関連。
そうですね。なんか最初健康関連の自分がその病気だった時期からどうやって元気になってきたかっていうのを書こうと思って始めたんですけど、うん、なかなか書けてなくて放置されちゃったりしてるみたいな。
あ、多分2019年とか、なんかすごい盛んに書かれてる。
あれ？去年のアルミさんの、なんだっけ、年末のやつに参加した記事ブログだったと思う。
ああ、そうかそう。
なんか最新はそれかもしれない。
で、じゃあノートに、まあ確かにプラットフォームの方が拡散とか人に見てもらいやすいのでノートに移ってきて、で、書いてる話題が、でも話題結構変わってる気がするんですよね。前健康だけでブログをやる人なのかと思ったら、それだけではなくなってる。
それだけではなくなってるから、だからもう瞑想してるんですよ、本当に。
まあ、いいんじゃないですかね。なんか、まあ、運営、自分のブログの運営の仕方ですけど。PPJ さんも別に決めてないですよね。
はい、何も分けてなくて、だから、なんか Python の勉強しましたっていう記事と、なんか発達障害やばいですっていう話と、なんか全部一緒に入ってます。
PPJ さんのブログは昔のやつ見るとプログラマーなのかなって思うような Python の言語処理とかの、まあ、100本ノックとかの記事がたくさん書いてあって、なんか最近に急に発作のようにというか、なんかいろいろ日常とか考えることを書いてきたりとかしててっていう。
はい。はい、
うん、
そうですね。
まあまあまあ、人なので、いろいろ興味の幅は分かってきました、
はい。そうですね。はい。だから、そう、ツイッターアカウントとかもそうなんですよね。
あ、そうなんだ。それも使い分けてたんですね。あんまり意識してないの
かな。いや、使い分けてないです。いや、だから使い分けないっていうことでやってます。
はい。まあ、まあ、モフさんはいろんな活動をやってたんで、でも普通の個人でグッズとか作るもんなんですかね。それはなんか、業界とか、何か特有な何か。
絵を描いていたらそうしたくなります。なりました。
なるほど。
はい。
まあ、だって、
あの、ね、私、将来的には、その絵を描くことも職業の一つにしたいなって思っているので、それの、
うん、
まあなんか、今できることっていうところです。
あ、なるほど。
なんかそういうイメージがありました。だから、絵を描いて、
うん、
や絵を描くことを、なんか仕事にする感じのノリなのかなって思って見てました。
うん、はい、そうです。うん、
最初の自己紹介の時は、でも服飾家でっていうので、服を作りたい、作る人になりたいわけじゃない。
それめちゃくちゃ気になった。
ああ、そうですね。いや、その絵を描くことは、まだずっとそうしたいと思ってるんですけど、服飾に行ったのは、哲学を卒業した時に、そのものづくりをする仕事がしたかったんだけど、哲学のスキルじゃできないっていうので、
うん、
まあ服も好きなんですよ、私。なので、その時は服を作るの勉強しようって思って進んだんですよね。
イラストとかの専門学校とかは入んなかったってことなんですね。物作りに絵を描くは含まれてます。
絵を描くことが一番好きなことなので、なんか、そこは勉強しなくても自分ずっとやっていけるなっていう確信があるから、あるんですよ。なんで、なんか他の仕事しながら徐々に育てていければいいなって。っていう感じです。
え、なんか絵を描くのをメインでなんかやるみたいな感じではないんですか？
え、か、なんだろう、イラストレーター一本で食べてこうとかも思ってないですね。
あ、そうなん
ですね。今その、うん、ウェブのエンジニアとしてやってますけど、そっちももちろん技術つけてやっていきたいし、ってなんかいろいろやれればいいかなって思ってます。
じゃあ、特に別に、あの、ウェブエンジニアもやるし、つもりが将来的にもあるし、絵描くのもやるつもりはもちろんあったっていう感じ、
はい、あります。
なるほど。わかりました。まあ、そういうので自然と絵を描くという軸で。あれ、服飾の方はでもどうなったんですかね？物は作ったってこと？
物を作るのは勉強したんですけど、 その、アパレル業界っていうのがちょっとブラックすぎて、そこの中で働くことは私にはできないなっていう判断で撤退しました、
ね。なるほど、なるほど。ちゃんと試行錯誤の一個はされてるっていうか、はい、まあ、ちょっと自分も全然アパレル業界覗いたことはないですけど、まあそんな雰囲気だった。
はい。
いや、でもトライツ撤退は良いことです。
うん。
そう、私は思います。
ございます。
いや、なんか、ね、その、いや、なんで、アパレル業界がブラックだって、入る前に気づかなかったのみたいなこと言う人いるような気がするんですけど、でもなんか、やっぱり、なんかこう、なんていうの、その時に自分がやりたいと思ったことやってみるっていうのって大事だし、うん、それをなんか失敗としてなんか悪く、その考えなしで悪かったみたいなことを言うのって良くないと思うんですよねって、
うん、
だからなんか今、自分の中でなんかいろいろ自分が過去にやってしまったことを思い出して、なんか、だから、その、いやなんか、あのね、その挑戦と撤退は良いことですと自分に聞かせるように言いました。
ですよ。だってそれで得られた経験っていうのは絶対ありますから、うん、無駄だったとは思わないですね。
そうですね。そうですね。それは行きますよね。
うん。
確かに。はい。まあね、確かにね、一本筋で小さい時からこれやりたいと思って夢を叶えたって、まあ分かりやすくはあるけども、必ずしも、うん、それだけじゃないと思うので、うんうんうん、まあいろいろトライしてみる。まあそうだな。まあ唯一なら体は壊さないぐらいが、まあそこは結構大事かなと思うけども、うん、さっきの感じだと結構、なんか壊してそうだなって気も話ぶりからしたけど、
うん、そう
です
ね。
そうなんですよ。
うん、
体も心も壊して、プチ不登校になって大学って感じだったって、もう大学も哲学科って言ってましたけど、うん、なんかすべての授業を、まあ、大学になかなか行けなかったので、卒業はしたんですけど、なんかすべての授業出席日数ギリギリ。で、単位も卒業単位ギリギリっていう、ただ卒業できただけっていう状態だったんですね。なんでその時だから、まあでもしょうがないんで、今は壊さないように、健やかに、みんな健やかに生きようねっていうのも訴えてますね。
なるほど。
健やかに。
そう。
それ純粋に、大学の時の体調がっていう感じではあるんですね。行きたくないというか、まあそういう自分の気持ち的な話っていうだけでもないとか。
多分精神科とか心療科内科案件だったんですが、一回にも行かず、体調もダメだったし、精神状態もダメで、なんか学校とかに行こうとすると涙が溢れて止まらんとか、もっとひどいこともいろいろあったんですけど、そういう状態だったんで。なんか、
いや、でも、いけないっていうのはあると思う。だって、説明、医者に自分の状態説明できなかったら行ってもしょうがないですもん。
あ、病院にってことですか？
うん。だから大変なんですよね、精神科。行ったらいいって軽く言えるけど、なかなか行けるもんじゃないっていうのはあるし、それなんか自力で乗り切られたのはすごいなって思います
。そうですね。しかも今、むしろ、登山したりとか、
全然、
そんな感じがなくなってる。走ったりと、むしろ、健康な、なんだろうね。部族の部族って言っちゃうんだけど。
健康な部族
ツイッター始めた頃が、その、ちょうどメンヘラマットだから、なんか高校3年生で始めてるんで、その、最初のツイートとかを見ると、わってなると思いますよ。もう、冬の赤みたいな。ほんと別人だと思います。
ログ残してるんですか？
ログ残してるというのはどういう意味ですか？
ツイッターって消せるじゃないですか。
ああ、全部残ってますよ。
あ、うん、そうなんだ。あと、ツイログとかに入れとかないと検索が難しかったりとかするんですけど。
そうですね。他に漏れないかも。
うん。
まあ、別に過去のツイートを見ることはしないから、私は。
あ、なるほど。
うん、してないですけど。うん、
まあまあまあ、そこは。まあでも、消さないだけ、なんか覚悟を感じる。はい、消す人の方が多い気がするから、
全部背負ってきてます。
まあ、それか、モフさん、モフフさん、モフフさんですの、なのかもしれない。
う
ん、
ああ、それもあるかもしれないですね。
確かにね。そこまで、ね、まあ、捨てて全然違うもんとして、一旦全部過去の自分は捨てるんだっていう、なんか立ち直り方の人もいるとは思うけど、
うんうん、
それも背負った上でって考えると、確かにモフフさん、モフフさんっていう気持ちもなんかわからんでもないなという気はします。
うん。
はい。なるほど。というので、すいません。長くなりましたが。じゃあ、宣伝は、そういうとこでいいですかね。別にツイートを読んでくださいというわけではないけども、
は
い、
まあ、
まあ、いろんな活動をしているので、ブログ、ポッドキャスト、YouTube などなど、 やってやられているので、ぜひ、モフさんの活動に今後も注目していってもらえると嬉しいです。
はい。どう
です
かね、よろしくお願いします。
はい。じゃあ最後に、このアラビー FM というポッドキャストでは、今回のモフさん、PJ さん、まあ、アラビーのこの3人で話した回についての感想を、お待ちしております。まあ、そういうものを、まあ、基本的に、まあ、ただで、ポッドキャストは常にやっているものなので、経済活動に多分カウントされてないので、最低限のモチベーションとして、皆さんの、感想をいただけると、こう、継続として次になんかまたリリースしようかなという気持ちになります。ところですね。はい。ツイッターとかのハッシュタグとしては、6文字で ARKBFM となっていますので、そちらにお気軽にお寄せくださいというところです。はい。で、今回ゲストは、モフさんと、ピゼさんでした、はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。